神の国の特質、価値の転倒、115ページ。宗教的権威や社会通念に頼らない、19章1から15。19章1から2。イエスはこれらのことを話し終えると、ガリラヤを去り、ヨルダン川の彼方、ユダヤの地方に入った。すると大勢の民衆がイエスについてきたが、ここでもイエスはその人たちの手当てをした。立場の強い側からの一方的な離縁は許されない。マルコ10章2から12、3から9。ファリサイ派の人たちが近づいてきてイエスを試みようとして、いかなる理由でも人は妻を離縁することが認められるのでしょうかと言った。それについてイエスはこう言った。あなたたちは知らないのか。作り主は初めから人を男と女に作られた。そしてこう言われたのである。それゆえ人は父と母を後に残して妻と結ばれ、二人は一体となる。創世記2章24。だから二人はもはや別々ではなく一体である。神が一つの首輝きに結び合わせたものを人が引き離してはならないのだ。するとファリサイ派の人たちは言った。それならなぜモーセは離婚証明を渡して妻を去らせよと命じたのですか。イエスは言った。あなたたちの頑固さのためにモーセは妻を離縁することを許したのだ。初めからそうだったわけではない。言っておくが、妻を不死だらということでもないのに離縁して他の女性をめとる者は不倫を行っているのだ。独身の生き方もある。10から12。弟子たちは、もし妻に対する夫の立場がそういうものなら、妻を迎えるのが必ずしもいいというわけではないのだと言った。イエスは弟子たちに言った。皆が皆この聖書の言葉通りに結婚できるわけではなく、その資質を与えられた人たちだけである。母親の胎にある時から結婚できないように生まれついたものもあれば、人の手で結婚できないようにされたものもあり、また天の国のために自分から結婚しない者もいるのだ。この聖書の言葉を受け入れることのできる人は受け入れなさい。幼子、立場の弱い者がイエスのもとに来るのを妨げるな。マルコ10章13から16、ルカ18章15から17、13から15。その時イエスに手を置いて祈ってもらおうと人々が幼子たちを連れてきたが、弟子たちはその人たちを厳しく咎めた。そこでイエスは言った。幼子たちがしたいようにさせなさい。私のもとに来るのを妨げるな。天の国はこの子らのような人たちのものだからだ。そして幼子たちに手を置いてからイエスはそこを立ち去った。貧困法制な金持ちの無力さと汚れを引きずる貧しい者の確かさ。19章16から20章16。永遠の命を得るために抱え込んでいるものを貧しい人々と分け合え。マルコ10章17から22、ルカ18章18から23、16から22。さて一人の人がイエスのもとに来て言った。同志、永遠の命を持つためにはどんな優れたことをやればいいのでしょうか。イエスは言った。なぜ優れたことについて私に尋ねるのか。優れた方はただお一人だ。永遠の命に預かろうと思うなら掟を守りなさい。その人がどの掟ですかと言うと、イエスは言った。殺すな、不倫を行うな、略奪するな、人を陥れる証言をするな、父と母を敬え、そして隣人を自分のように大切にしなさい。申命記5章16から20。するとその青年は、そういうことは皆守ってきました。私に欠けているものがまだありますかと言った。イエスはその人に言った。あなたが完全であろうと思うなら、行って抱え込んでいるものを貧しい人たちと交換し合い、提供しなさい。そうすれば天に蓄えを持つことになる。その上で私についてきなさい。このことを聞いて青年は心を痛めつつ立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。 金持ちが神の国に入れないのは人間の側のせい。マルコ10章23から27、ルカ18章24から27、23から26。そこでイエスは弟子たちに言った。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いて弟子たちは非常に驚き、では誰が救われるのだろうかと言った。イエスは弟子たちをじっと見つめて言った。神の国に入れないのは人間の側のせいで、神の側からはすべてが可能なのだ。すべてを置いてイエスについていく者への報い。マルコ10章28から31、ルカ18章28から30、27から30。その時ペトロがイエスに、この通り私たちはすべてを置いてあなたについてきました、私たちには何があるのですかと言うと、イエスは弟子たちに言った。はっきり言っておく、私についてきたあなたたちは新しい世界になり、人の子が誉れある座につくとき、一緒に十二の座につき、イスラエルの十二部族を解放する。私のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を断念した者は誰でもその百倍に値するものを受け、永遠の命を受け継ぐのである。しかし先頭に立つ多くの人が一番後になり、一番後にいる人たちが先頭に立つのだ。ブドウ園に雇ってもらえない汚れを引きずる貧しい人たちと神の国。20章1から16。天の国は自分のブドウ園で働く労働者を雇うために明け方一番に出かけた一家の主人のようだ。主人は労働者と1日5000円の約束をしてブドウ園に送った。また9時ごろに出て行って広場に立っている他の人たちを見つけて、あなたたちもブドウ園に行ってくれ、正当な賃金を払うと言った。その人たちはブドウ園に行った。また主人は12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。さて5時ごろに主人は出かけたが、他にまだ立っている人たちがいるのを見かけた。それで主人はその人たちに、どうして一日中何もせずにここに立っていたのかと尋ねた。その人たちは、誰も私らを雇ってくれないのですと言った。主人はその人たちに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕刻になってブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、一番後に来た人から始めて最初に来た人まで賃金を払いなさい。5時ごろに雇われた人たちが来て5000円ずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、自分たちは余計にもらえると期待したが、彼らも受け取ったのは5000円ずつだった。受け取ってから彼らは主人に文句を言った。一番後に来たこの連中は1時間働いただけだ。私たちは一日の重労働と酷暑を辛抱したのに同じ扱いとは。主人はその一人に言った。仲間よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と五千円の約束をしたのではなかったか。自分の分を持って帰りなさい。私はこの一番後に来た人にもあなたと同じに払ってやりたいのだ。私のものを私がしたいようにしてはならないというのか。それとも私が優しいからあなたの顔つきが威圧的になるのか。このように一番後にいる人たちが先頭に立ち、先頭に立つ人たちが一番後になるのだ。
神の国の権威、低みから使える、121ページ。イエスに対する誤った期待像を砕く。20章17から21章27、受難と復活の予告。マルコ10章22から34、ルカ18章31から3417から19。イエスはエルサレムに登るとき12人の弟子だけを連れて行ったが、その道々弟子たちに言った。今私たちはエルサレムに登って行く。人の子は大祭司と律法学者たちに引き渡され、 彼らは人の子を死罪と断定する。そして彼らは人の子を世の民の手に引き渡し、彼らは人の子にあざけりを浴びせ、鞭で打ち叩いて十字架につける。そして人の子は三日目に復活する。上に立とうとするな。指導者は皆に仕えるもの。マルコ10章35から4520から28。その時ゼベダイの息子たちの母親が息子たちと一緒にイエスのそばに来てひれ伏した。何事かイエスに願いがある様子だった。イエスが彼女に、何かしてほしいのかと言うと、彼女は言った。どうかこの二人の息子に、あなたの国で一人を右に、一人を左に座るように言ってやってください。イエスはこれに答えて言った。あなたたちは自分が何を願っているか分かっていない。あなたたちは私がやがて飲む杯を飲む覚悟はあるのかと言った。二人はありますと言った。イエスは、あなたたちは私の杯を飲むだろう。しかし誰が私の右と左に座るかは私の決めることではない。私の父によって鍛え抜かれた人たちに与えられるのだ。これを聞いていた他の十人は二人の兄弟に腹を立てた。イエスはみんなをそばに呼んで言った。知っての通り、世の民の支配者たちは民の上に君臨し、有力者たちが民に権力を振るっている。しかしあなたたちの間ではそうであってはならない。あなたたちの間で力あるものになりたいなら、皆に仕える人になり、あなたたちの間で先頭に立ちたいなら、皆のしもべになりなさい。人の子が来たのは仕えてもらうためではなく、仕えるためであり、多くの人の解放の代価として自分自身を差し出すためである。苦しみを共有し、信頼に満ちた行動を誘って解放をもたらす。マルコ10章46から52、ルカ18章35から43、29から34。一行がエリコの町を出ていくとき、大勢の民衆がイエスについてきた。そのとき通り端に座っていた目の見えない二人の人がイエスが通りかかると聞いて、主よ、ダビデの申し子よ、私らの苦しみを分かってくれと叫び出した。民衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます叫んで、主よ、ダビデの申し子よ、私らの苦しみを分かってくれと言い続けた。イエスは立ち止まって二人に声をかけ、私に何をしてほしいのかと言った。二人はイエスに、主よ、私たちの目が開きますようにと言った。イエスは腹綿を突き動かされ、二人の目に触った。するとたちまち二人は見えるようになった。そして二人はイエスについて行った。覚悟を決めてエルサレムの町に入る。イエスの思いと人々の期待のずれ。マルコ11章1から11、ルカ19章28から40、ヨハネ12章12から19、21章1から11。一行がエルサレムに近づき、オリーブ山への途中のベトファゲに入ったとき、イエスは二人の弟子を遣わしてこう言った。あの正面に見える村に行きなさい。すぐにつながれたメロバと一緒にいる転ばが見つかるはずだ。それを解いて引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、ロバの持ち主が使うと言いなさい。すぐ渡してくれるはずだ。ことはその通りに運んだ。こうして預言者を通して言われたことが実現した。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところに来られる。王は抑圧にめげない方、メロバに乗り、くびきをつけられたロバの子、転ばに乗って来られる。ゼカリア書9章9。弟子たちは行ってイエスが命じた通りにし、メロバと転ばを引いてくると、その上に上着をかけた。イエスはそれに乗った。最大に膨れ上がった民衆は 自分の上着を道に広げ、また他の人たちは木の枝を切ってきて道に敷いた。民衆はイエスの前を行く者も後からついて行く者も叫び続けた。ダビデの申し子にホサンナ、解放、主を身に帯びて来られた方に祝福を、崇高なところにホサンナ、詩篇118編25から26。イエスがエルサレムに入ると、この人は何者かと言って町中が動揺した。民衆はこの方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと答えていた。貧しい人を苦しめる供え物のしきたりを怒りを持って打ち壊す。マルコ11章15から19、ルカ19章45から48、ヨハネ2章13から17、12から17。イエスは神殿に入り、神殿内で商いしている人、買い漁っている人たちを皆追い出し、両替人たちの机や鳩を売る人たちの腰掛けをひっくり返した。そしてその人たちに言った。聖書に、私の家は祈りの家と呼ばれる、イザヤ書56章7と書かれている。それをあなたたちは追いはぎどものたまり場にしている、エレミア書7章11。神殿で目の見えない人や足の不自由な人たちがイエスのそばに寄ってきた。イエスはその人たちを手当てした。大祭司や律法学者たちはイエスが行った度肝を抜くようなことと、子どもたちまでがダビデの申し子にホサンナと叫ぶのを見て憤慨し、イエスに、この子らが何と言ってるか聞いているのかと言った。イエスは彼らに言った。聞いている。赤子や血のみ子の口から私は賛美を出させる。詩編8編3という言葉をあなたたちは知らないのか。そしてイエスは彼らをそこに残して町の外に出て行き、ベタニアに行ってそこで野宿をした。